まあ、先週はね、ずっとただ話したいことを話してるっていう、まあ、いつも通りかもしれないけど
まあそうです。いいことです、いいことです。
で、今日はですね、最初に恒例のアニソンを見つけるコーナー、スパークリングデイドリームっていう、曲で、中二病でも恋がしたいっていう、まあ、これも京都アニメーションの作品なんだけど、
あ、京アニですか。
そうそう、俺ね、結局京都アニメーション好きなんだよね。まあ、知ってると思うけどさ。
いや、僕が知ってるぐらいですか、有名ですよね。だってね、そんなね。
で、まあ、もともとライトノベルだった作品なんだけど、あのね、中二、まあ、タイトル通り中二病を設定の中にこう入ってて、
うんうん、
で高校生になっても中二病を患ってるヒロインがいるっていう、まあ、ラブコメなんだけどさ、
うん、
で主人公は中学の頃中二病で今はその黒歴史を忘れたいっていう主人公の男の子は、
いい設定だな、うん、
で中学の頃の2つ目中二病 の名前はあのダークフレームマスターって自分で言ってて、
で、あのダークフレームマスター
必殺の呪文はね、闇の炎に抱かれて消えろっていうさ、
あーいいですね、
なんかゲームかなんかなんだよ多分、もともとね
元ネタが山ほどあるんだろうな、うん、きっと。
でヒロインはね、あの蛇王心眼つってね、横島な王様に誠の目って書いて蛇王心眼なんだけど、
あーそれはなんか蛇王演説黒竜派を彷彿とする感じでいいですね。で
ずーっと眼帯してるんだよ。
あーわかるな古典的だな、いいですね、うん、
だけど実はちょっと家庭に問題があって、その逃避するためにこういう中二病から抜け出せないっていう繊細な面がありつつ、その、主人公とヒロインがまあ仲良くなっていったりして、いろいろちょっとそういうものを乗り越えるっていうのが 裏にありつつ、基本バカバカしいラブコメを全力でやってる。
上手なひねりがあるな。そっか、なるほどな。それ聞かないでこの歌の感想だけ言えばよかったそれ聞いちゃうとちょっとなんか辛くなってくるな、
うんうん、それはあの、うん、でも俺も言いたいことは一個だけなんだけど、それも全然今のと関係ないから。
そうですか、
うん、
僕が、この、スパークリングなんでしたっけ、デイドリーム、
うん、
これを投げつけられて聞いて、うん、まあ、何週かして思ったことなんですけど、うん、まあ、王道のアニソンの一つの形で、歌い手の感情が伝わってこない系のアレンジをしてある。
ほう、そうですか。
あのですね、聞き手の感情を増幅することだけに特化してるんですよ。
はあ、違うんだそこって。
違いますね。だからこの歌い手が何を考えてるかとか、歌詞を作った人がどんな世界を持ってるかとか、曲から何をとかじゃなくて、アニメを見て盛り上がりたい王道のなんか伝説とか勇者とか、うん、そういう世界に今から入るぞって人のためだけに作られた曲ってイメージ。
今からファンタジーやるからなって感じ、
ね、あ、そうそうそう、まさにそれ、まさにそれ、まあそれが狙いかどうか分かんないですけど、僕からするともうこれほど王道のアニソンってないでしょっていう、うん、
これは確かに王道だよね。その音楽のジャンルとかっていうわけじゃなくて、その全体の曲として、はい、あの王道のアニソンだよね。
そうですね、うん、あのマニアックなこと言うと、イントロが一つの楽器で始まって、ジャーンって始まったら、ものの数秒でいきなりサビに入るっていう、この展開がもう超アニソンみたいな。
あ、そうだ、サビ出しというかね、頭にサビ来るってやっぱアニソンで多いよね、90秒しかないしね。
いや、本当にそう。
まだきゃダメだしね。
そうそうそう。
今から始まるから見てねってことなわけだからさ。
大体わかる。
盛り上げていこうぜっていうさ。
そうそうそう。あの、なんかオープニングのアニメのその映像全く知らないですけど、最初こうなんか黒い展開からまず少ない文字がパッと出て、いきなり真ん中から光がパッてきて、すごい色数の多い画面がジャーンって出てくるときに、いきなりサビがガーンみたいな、もうそういう感じ。
そうだね。で、ちゃんとあのタイトルが出るんだよ。
やっぱりそうなんだ。もう本当にその王道中の王道で、うん、そう、そんな感じですね。
で、これザックさんっていう人が歌ってて、うん、ZAQ って書くんだけど、あのこれデビュー作なんだよね。デビュー曲、
で、
うん、すごいパワフルな人で、もうどんどんアニソンで今活躍してる人なんだけど、
だって歌唱力は素晴らしいですよ、
うん、曲も作るし歌もねすごいしっていうので、すごい今割とアニソンのど真ん中にいる人の一人なんだけど、それもあるが、とにかく俺が言いたいのは、あのさ、多分そのネット上でね、うん、あの黒髪の 制服を着た女の子が、
うん、
指をくるくる回してるっていう自負画像を見たことない？
黒髪の制服を着てる女の子が指をくるくる回してる、
うん
うん、僕それ見たことありますね。多分僕が考えてるやつで合ってるんだと思うけどな。それがこれなんですか？
それがこれなの。そのサビでくるくる回してるんだよ。それがめっちゃ可愛かったからバズって自負になってもういろんなとこ出回ってるっていう
そうなんだ、これなんだ、ちょっとイメージ違うな。そうなんだ、
うん、
あの人どれ、その中二病の人？
そうそうそう、中二病の人。
ああ、ちょっとなんかイメージと違うな。そうか、なんだ、愛されてんじゃん愛されてんじゃんみたいな。そこだけですか？
うん多分イッチーなら見たことあるだろうなと思って、うん、今ちょっとさ、メッセージにリンク送ったからさ、確認してみて合ってるか。
何、 Facebook のメッセージですよね、だって
それ。そうそうそう、
今ね、このね、うん、本当
に難しい。あ、そうですか、
来てる、うん、ちょっと待って、
うん、いいよ
リダイレクトの警告だな、リダイレクトの警告。
ダメですかね、難しいですか。まあ後でもいいんだけどさ。
あー、分かった分かった、うん、これ、あ、確かに眼帯してる、
眼帯してるでしょこれでサビでかかっててさ、まあ、だちょっとポンコツなんだよこの女の子が。
ドジっていうか、分かるわ、超絶ポンコツ感がすごい、うん、これ見ますわ。でもこれなんか使いどころが分かんなくて、なんでこのニュアンスでこれ使ってくるんだろうと思って。いやー、これ
あのサビのメロディーあるじゃん、
うん、あー、そうか、これに合わせてくんだ、なるほどな、うん。いやー、てかこれこのラジオ聴いてる人に伝わるかな
曲も映像も分かんないっていうね。でこれとか言ってさ、
そうそうそうこれかーみたいな、僕が一人で盛り上がって、うん、
でもネットに結構いる人ならさ、この女の子が指をくるくる回してる自負多分見たことあると思うんだよね、どっかで。
そんなにいっぱいは見ない。
そうか、
何で検索したら出ますか、ちょっと今試しに。
まあ高梨立花っていうことか、高梨立花で検索するか、中二病でも恋がしたいかな。
いや、まず面白いなと思ったのが、今僕手元にスマホがあるじゃないですか、うん、でこれスマホで入れるとね、ちゆうにまで打つと、うん、もう今の予測変化にはでも恋がしたいって来るわけですよ。
そう、来るよ、
ね、うん、すごいすごいな。でもそれだけだといっぱいそのアニメ関連のしか出てこないんで、うん、じゃあどうするかというと、中二病でも声がしたいっていうこの Google 検索の結果をスーッと下に下がっていくと、1ページ目に Twitter アカウントがあるんですね。
あ、まあでもね、中二病オープニングって入れたら出るよ、画像検索で。
オープニングでいいのか、うん、いや、なんでかっていうと、その映画中二病でも声がしたいっていう Twitter アカウントがあるんですけど、
うん、
そのアイコンが動くんですよ。
あ、そっかそっかそっか、なるほど、
そうそれでいいんだな。あ、
それだけだね、
すげえな。いや、これだけ、うん、あなたが好きなキャラクターの話をして終わったみたいな。
でもこれオープニング全体的にちょっと凝ってるんだよ、その見せ方が。
あ、
うん、曲にノリに合わせて、だから結構面白いよ多分見ると。
多分それ僕ちょっと多分これ収録終わったら見ますけど、うん、だって今もうスマホ思いっきりその画面いっぱいだからね、うん、でもこれアニソンの僕のイメージっていうのがここと、
うん、
持ってけセーラー服にあるんですよ、やっぱり多分。アニソンってこうだよね。
持ってけセーラー服って結構アニソンっぽいのかな。
めちゃくちゃにアニソンっぽかったんですよ。なんでかっていうと、
アニソン以外ではありえない曲ではあるけどね。
そうそう、アニソン以外ではありえないっていう感覚と、うん、アニメ的な明るさと先にサビが来る感覚っていう、なんかその2つがあるんですけど、
うん、
その2つがアニソンだよねって思ってたので、うん、あともう1個あるな、あのね、水木一郎みたいな、マジンガーみたいな、
あそこそこそこ、
あとあのドラゴンボールの主題歌
みたいな、昔のザアニソンでしょ。
あ、そうそうそうそう、うん、昔のやつ、
あ
そう、影山博信さん、そうです、あの辺にアニソンっていうのがあったので、
まあ、今っぽいアニソンの定義とはまた違う。
そうなんです、ね、今じゃないんですよね。でもなんかその先輩が投げてくるやつって、それがむしろ少なかったりたまにしか来なかったりするんで、うん、たまに投げてくると、あ、これはイメージ通りだなって思うけど、今話聞いてみると、意外とオープニングの映像がとかね、こうなんかいろんな裏があって面白いなっていうのが、本当正直なところですね。
そうだね。 音楽、そうだな、音楽的にフックがあるっていうよりは、あ、でもね、モッテキ・セラフの話するとね、これベースが結構特徴的だっていうことで、
お
スラップベースがね、
スラップベース
ニコニコニコ動に弾いてみたらいっぱい落ちてるよ、うん、
なるほどな、
うん、めちゃくちゃうまい韓国人の変態がいるんだよ、
韓国
名前ちょっと今ど忘れしちゃったんだけど、これ結構有名だと思うんだけど、助走して弾くっていうさ
あー、それ見たことあるかもしれないな、
うん、他の曲もいっぱい上げてて、
知ってるもんな、
でプロらしい、プロのミュージシャンの方らしいんだけ ど、
なるほど、
めちゃくちゃグルーヴ感もあってうまいんだけど、だんだん露出が多い助走するっていうい
いなその壊れっぷり、
うん、コメントで1個俺すげえ爆笑したのがあるんだけど、なんだっけな、聞けば天国、見れば地獄っていう小粋なコメントしてる人がいてい
いです ね、
非常に、まあ、いろいろ、うん、豪だなって思ってね、
豪ね、あいいな、そのまとめのコメントまで含めて素晴らしいね、この世界、うん、いやね、これ聞いてる人ももうちょっと皆さんアニメに興味持ってほしいな、あ
でこれ今日32回なんだけど、アニソンもね結構いろいろ紹介してきてさ、途中から始めて
32回ですか、
そうそう、だって絶対0回入れると33回やってるんだけど、なんか俺ちょっと0回目はまあライブだったから置いといてもさ、なんか初めの頃さ、結構この収録ある日そわそわしてたんだよね
おおそわそわ、なるほど、
なんか何喋ろうかなとかさ、考えなきゃとかさ、
ああ、そういうことね、
まあ、そうそうそう、でまあ今日はちゃんと仕事時間までに片付けて帰らなきゃなって、まあ、それ今でもそうなんだけど、
あ、まあまあそうね、うん、
で
そう
ですね、やっぱ若干収録始まるまで緊張したし、この別にね、誰からも言われてなく勝手にやってることだけどさ、
うん、また我々スカイプでやんなきゃいけないから、こうパソコンの前に改めて座んなきゃいけないっていうのもありますよね、
そうだね、
こう不定期になんかどっかの居酒屋に集まってそこで適当に話し始めるっていう体裁だったらもうちょっと楽だったかもしれないけど、
あ、確かに居酒屋だともうちょっと楽かもしれないけど、居酒屋とか2人でその同時に場所、同じ場所にいればね、
ね、でもそういうわけにいかないんで、やっぱこう何時からスカイプでやりますよっていうとちょっと社長困りますからね、
そうそうそう、だからなんかこうちょっとこうポッドキャストについてでもいいし、こう収録する時のなんか心持ちでもいいし、なんかその辺の音声媒体についてこう薄い感想を言うっていう回にしようかなと思うんだけど、
まあ、あなたその薄いなんとか大好きだね、
一回
ちょっと、うん、なるほどね、
一回ハードル下げとくっていうね
上手だな先輩の前に僕が喋った方がいいです、それ、
いや、まあ、俺はね、
うん、あ、じゃあ先にどうぞ、どうぞどうぞ、はいはい、
なんで思ったかっていうと、今週収録あるなって思い出してさ、一応一致に確認をしたりするじゃん、
しますね、
予定が変わってないかとか時間大丈夫かとかさ、
しますします、メッセンジャーとかでね、うんうん、
もう今回は危うく忘れそうになってるんだよね、収録月1回収録するっていうのはもちろん覚えてるんだけど、あ、やべえ今週だみたいなさ、
慣れたんでしょう、いい感じで、
うん、俺こういう状態になるとね、そのうち本当に忘れる可能性があるんだよね、
気をつけないと危ない危ない、うん、
まあさすがに相手があることだからまだいいんだけど、一人でやってたら本当になんか飛ばしてるかなっていう感じがするんだけど、
分かるな、う
ん、でもなんか最初の頃、まあ、だ喋り始めたら別に緊張はしないんだけど、なんかこう若干そういう意味でもいろんな意味でこうそわそわしてたなっていうさ、
ちょっと変わってきたんですね、その意味では
若干心持ちは変わってるね、なんかまあ喋ってる内容は変わんないと思うんだけどさ、まあ気が抜けてるわけじゃないんだけど、もうちょっと何を話すかもなんかだんだんあんまり考えなくなってきてるし、まあ0回の時ほどね、ぼんやり、まあこのテーマぐらいかなみたいな感じで喋り始めてるからさ、
僕は逆に聞き直すと、うん、僕は何も考えないで喋り始めてるんだけど、後々でこうバックナンバー振り返ると、意外と先輩この話をしようっていう1本ぐらい柱を決めてんだなっていうのに後で気づいたりしますね。
そう、一応さ、この話するみたいな感じの、あ、内容的にね、 この、うん、こういう切り口でいこうみたいなことを意外に俺が考えてるなって後で気づいたってこと？
まあ、なんかそんなこと言ってましたけど、どうせずれるだろうと思ったら意外とずれてないんですよ。後で聞いてみるとあ、思ったより誘導してくれてたみたいな。
うん、まあ誘導っていうかね、その外れていくと俺の喋ることがなくなるから引き戻してるだけなんだけどね。
いやでもね、それあの前にもちょっと言ったかもしれないですけど、多分収録には載ってないですけど、うん、ある程度柱があった方が喋る方も楽だし聞く方も楽ではありますよね。
一応なんとなくの道があった方がね、
道があった方がね、うん、今日はこのテーマかなっていうのがなんとなくどっちかにないと全くふわふわだとちょっとねやっぱりね
ふわふわになる、ふわふわになる、うん、
ありますよね。
だからふわふわになった回を雑談っていうごまかし方をしてるところもあるんだけど、
と裏話いやーなんか僕これラジオで自分の声聞いてるとね、どんだけ結論にたどり着くまでに遠いんだってちょっと自分の性格を見直したりしてますよ。やっぱり
2人とも文字数基本的に多いよね
だからあなたそうでもないでしょ。俺ひどいな。
俺は早口にして詰め込んでいくっていうスタイルだからさ
技術
技術ではないね、性格っていうか昔から治らないんだけど、
そっか。いや、うん、でもいやそうだな。でもそうですね、なんか話してるとだんだん気づいてくることがあって、うん、なんか話が膨らんでだんだん面白くなってきて、これは会話じゃないと出てこないよねっていう時たまにあるじゃないですか。
あるあるある、
ありますよね。
あるある、
収録に限らず、
うん、
でも後々からこうやって収録とかして振り返ると最初から方向決めてた話の方が広がりやすいんですね。
あ、そうだね。一応軸があってそこを目指していく中で、うん、いろいろこう脇にそれたり出てくるものがあるっていう感じはあるよね。
だ、一本用意してると花開くんですよ、うん、確かに、う
ん、なんかね、どこに向かってるか分かんないで暗闇をお互いさまよってるようになると、さまよってることに結構エネルギー使っちゃう感じがするよね。
あ、それその通りだな、うん、聞いてる時ってそうじゃないですか。僕なんかラジオとかでもそういうのありますよ。
そう、
うん、うん、結構聞くんだよなラジオ。僕最近ラジオ聞くようになりました、この収録始めてから。
あ、そうっすか、うん、
あの声優さんのラジオも聞くし聞いてる、
早見沙織さんのラジオ聞いてるって言ってたもんね。
早見沙織さん素晴らしい人ね。ドハマりして、いやまあそれはいいや。いやでもね、なんかいろんなそのいわゆる商業ベースでやってる FM のこうパーソナリティもそうだし、うん、AM のパーソナリティとかも聞くし、うん、NHK のパーソナリティとかも聞くし、なんかいろいろ聞いてるんですよ。なんとなく興味が出てきて。だいたい安心して聞けるのはその番組に一本筋が通ってるやつの方が圧倒的に安心ね。
うん、なんかね、まあ、これもさ東京ポッド許可局でだいぶ前に話したことなんだけど、
何でもポッド許可局何でも話すから、
何でも話してる、
何でも話
す。あとね、関西の漫談ってさ、
漫談、はいはい、
振りがあってさ、ちゃんとオチがあってっていうさ、構成がきっちりしてる話芸だっていうんだよね
漫談は、
うん、でその最初に何をやるかっていうとテーマ発表らしいんだよ。例えばこの前居酒屋に行ったら、先輩と居酒屋に行ったんですよって話し始めたら、あ、居酒屋で起こる出来事なんだなとか、あるいはその先輩の話なんだなとか、そういうことが分かるじゃん。
はは
ー、あるいはこの間居酒屋で変なやつ見たんですよっていう話し始めたら、その変なやつがどういう変なやつなのかっていうさ、でそれと絡んで何が起こるのかっていうのを一応目線付けして、そこを聞けばいいって分かるじゃん。
ああ、そういう意味、なるほど、うんうん、
だから、まあ、結論じゃないんだけどテーマは最初に発表するんだよ。オチ言っちゃダメだけどテーマは発表するってことなんだよね。主題、
オチを言うとテーマを言うは違うんだ。
違う違う、
なるほど、
うん、だ、面白い後輩の話ですっていうのはオチではないよね。その後輩が何かしてオチになるんだろうけど、
ああ、どう面白いかは分かんないけど、
一応そこのテーマ発表はある。で、まあだから結論言うっていうのとはまあ違うんだけど、何の話してるか分かんないまま聞くのって辛いじゃんってことだと思うんだよね。
いや、その感覚は僕本当にこのラジオ始めてから分かってきたことだな。今まで僕分かんなかったんだ、逆に言うと。
なんかさ、こう 結論言ってから説明してって、まあ、よく言われるじゃん。
あ、いや言われますよね、うんうん、言われる言われる。
どっちの気持ちで聞けばいいか分かんないから脳が倍疲れるんだよねあれって。
あー、なるほどな、うん、言いたいこと分かる、分かってきた、最近分かってきたっていうか、うん、今日分かった
このよく、まあ、よくあるんだけどさ、あの実験やってどうだったとか聞くとさ、あのうまくいったかうまくいかなかったかっていうのを言ってからどううまくいかなかったかとか話してくれたら楽なんだけど、うまくいったのかいったのか分かんないまま、こういう結構実験してこういう条件でこうやってやったらこういう結果が出てるって、あ、どっちなんだろうなって思いながら聞いてるけどね。
そうか、いやそれはでも本当に僕が一番苦手なとこかもしれないな。会話が始まるとどこに落ちるか分かんないみたいな感じのやつ得意ですから。
うちはだから、その例えば雑談をするときにはそれを予定調和だって時々言うんだよね。
そう言いますね、うん、あ、いやー痛いこと言われたな、その通り。そう、予定調和が嫌いって言っちゃうんですけど、うん、
テーマ発表をしてそのテーマに沿った話をして、テーマに沿ったオチが来ること予定調和だから、そうあんまり好きじゃないって言うんだよね。
そうそう、
うん、でもそれは関西の笑いはさ、割と現実的で効率を求めるんだと思うんだよね、分かりやすくて。
多分なんですけど、僕それ予定調和は嫌いだけど、うん、お約束は好きっていう話を前もしたかもしれないんですけど、うんうんうん、お約束と予定調和の違いっていう、なんか言語化できないところでストイックになってるんで難しいみたいな感じ。
お約束は別に不倫に対してなんか来てる、まあそういうのもあるか。まあでも、うん、
いや、なんて言うんだろうね、最初にこの方向で落ちるよって言うっていうのが僕の中でのお約束で、でもこの話題振りだったらこのオチでしょっていうのが予定調和みたいなところを、本当は差がないんですけど、あるって言って無理に難しくしてるから、なんか自分でそういうのを嫌い派に入ってるみたいなところがあるのかな。
あのね、もう一個ね、俺が苦手な分野で例えていい？
お、どうぞ苦手な分野
の、あのジャズってあるじゃんジャズってさ、一応なんとなくコード進行と最初と最後のフレーズが決まってたりするんでしょ。
決まってます。だから あの、ある程度は決まってるんですよ、うん、ルールはある。
で最初なんかその決まったのやって、でそっからさ、こうオリジナルというかさ、
そうそう、遊んで
遊んで最後に戻っていくんでしょ、うん、決まったものに。
そうそうそう、
それが予定調和かどうかってことだよね。
あ、それどっちかってお約束なんだよな、僕
は。お約束なんだね。
あ、そうですね、
うん、でそっちの方がさ聞きやすいっていう、あるいはやりやすい、 話してる側も話しやすい、演奏してる側も演奏しやすいってことだと思うんだよね。だから
そうなんだろうな、うん、だ
テーマを決めて話した方がいいかなってちょっと思うのは、その最初と最後となんとなくの結論、持ってきたい結論、それは変わってもいいんだよ。でも一応暫定的な結論と、うん、最初のテーマ発表と、まあ、コード進行ってのはなんとなくの道みたいなのがあった上で、その上でさ、こう自由にやった方が楽っていうかさ、
もう絶対そっちの方が楽、
その、うん、道にを進むためにエネルギーを使わないから、より自由にいろんなことができるっていう、
そうなん
です、アドリブができるっていうのは。でそこ最初から決まってて面白くないじゃんって言うけど、でもそれはアドリブを自由にやってそこで盛り上げるためのベースだから別に決まっててもいいかなと個人的には思うんだけど、
いやこれフリートーク論ですよね、
うん、ただそのアドリブ、その土台を決めてやるっていうのはさ、あらかじめ考えておけば誰でもできると思うんだけど、そのアドリブを面白くするっていうのは、まあプロとは圧倒的にそのレベルの違いがあるわけだよね、もちろん。
まあね、うん、いや上手い人の対談とか、なんかそのラジオとかを見てると、うん、このやり取りでもなんか掛け合う言葉一個もセンスがあったりするわけですよ。
そうそうそう、一個のディテールがまず面白いわけじゃん。
そう、あ、ディテールね、そう、うん、ディテールが面白い、うん、全くそう、
本当にじゃあ結論とかどうでもよくなって、ディテールのその掛け合いの言葉のセンスが面白くなりすぎたりすることはあってさ、それはそれですごいいいよね。
そう本当にそうなんだよな、うん、かといってじゃあ商業が全部面白いかというと、もうクソみたいなこう対談してる時とかもあるんですよあるでしょう、ね、いやいやここだけの話僕なんかすごいラジオとか気になるようになって、もう朝から晩までラジオ聞いてるんですよ今結構。
あ、そう、
まあ、ラジオ以外も結構聞いてるんですけど、ラジオ聞いてる時間も多いんですけど、うん、思った以上にクソなラジオいっぱいあるなっていうのも分かる。
うん、そうだね、
分かる つまんねえ話しやがってみたいな時と、うん、全く期待してなかった2人が鬼のように楽しい話してるなんかローカル番組とかが突然飛び込んできたりはするわけですね。いやーあれはすごいな、いや奥深いな。
なんかね、だちょっとでもさ自分でこうやって話す機会があるとさ、ラジオとか聞いて、ね、プロの話聞いてる時もさ、なんか若干気にするようになるよね。
気にしますね、うん、あとあれでしょう、それこそ先輩が最初に言ってた、その収録前にどうなるかなって緊張してたというのが少しもしほぐれたんだとしたら、うん、僕とこう会話をすること自体は10年以上やってたはずなんだけど、ラジオの文脈で話すってことにまだ慣れてなかったんでしょうね。だから
あ、まあそのフォーマットの違いというかね。
あ、そうそうそう。
いやまあ人に聞かれるっていう、
あそっちか、
まだ不安、あの滑りたくねえみたいなさ無駄な気持ち結果滑ってるかどうか置いといて滑りたくねえみたいなさ
あこれは、うん、ちょっと言葉遊びなんであまり本気で聞かないでほしいんですけど、うん、僕は滑りたい方なんですよね。
イッチーはね、あのね、イッチーのツイートでさ、タイムラインを眺めてたら、なんだっけ、トルクメニスタンをカルクメニスタンっていうさツイートしてたじゃん。
それ掘り返してほしくねえな
俺結構好きだよ。
あなただってソイラテソイっていうだけで好きな人でしょ。
そうそうそうそうそう。
粘度の低いダジャレが好きな人に褒められてもあまり嬉しくないわけどっちかっていう
と、あのね、なんつうのかな、ね、粘度がただ低きゃいいってもんじゃないんだよなんていうの、まあくだらないってことなんだけど、大事なのは。
そうね。
うん。
わかるわかる。
肩いい感じで肩の力だから、肩狙ってさ、連動の低いダジャレとかさ、肩の力が入って連動の低いダジャレってダメじゃん。
いやそれはね、うん、その後付けですけどその通りなんですよ。
うん、でなんかたまにイッチがさ隙をついたようにさ、練ってないネタを投下してくる時があるじゃん。それが好きなんだよ多分、う
ん、そう、うん、
でイッチが本気で練ってるネタは俺分かんないんだよね、もう
うん、これ言うとまたね、
うん、じゃあやめよう、まあ、やめよう、うん、
いやいや言った方がいいな、これは言います言います、うん、練ってトルクメニスタンみたいなネタが伸びるために他のネタを用意してると思っていただいた方が僕のメンタルとしては正しいんですよ。
なるほどね。
そう、ソイラテ的な、うん、ソイラテのカップがソイってやってるのが面白いでしょって時々絵まで描いて出すでしょ、うん、あの日に備えて他のネタを用意してるんですよ僕のメンタル的には。完全にそう、
それは別に言い訳作りとかっていうわけじゃなくて、そのメインディッシュが生きるようにセットアップしてるってこと。
そうです。でそれは
素晴らしいじゃないですか。
ツイッター始めた直後から実は僕の中ではあるイメージがあって、うん、これ剣道のイメージなんですけど
剣道のイメージ、ほう、
いやこれね本当にそうなの、 もう何年も前からそうなんですけど、うん、剣道って1本取るために下準備をいっぱいするんですよ。将棋とかと一緒なんですけど、うん、ここにこの動きをすることで相手がこの防御をするって分かった脳の裏を書かないと一本取れないみたいな技術があるんですけど、
うんうん、
僕のツイッターって完全にそれなので、
うん、
ここでお約束のようにずっと攻めてるところで相手が油断したところでふっと懐に入られたっていうところをいずれ出したいと思ってるんですよ常に。
なるほどね。
わざと、僕がそうわざとっていうか、う
ん、わざと作った隙違うな、うん、だから隙があるネタがたまたまできて、その隙を生かすために周りの動きがあるってことね。
そうで、それは僕自身で分かってるんですけど、うん、その非常に肩の力の抜いた美しいダジャレって、うん、僕才能がギリギリ足りないんで年に2回ぐらいしか出ないんですよ。
なるほどね。
分かってるわ、うん、でもそれを際立たせるためにどうしたらいいかっていうのは日頃からよくわかるんですよ。
まあ、でもダジャレ受け取るのってさ、聞いてる方の体調とかもあると思うんだよね。
体調、うん、みんな元気で見てくれよ。
それこまではコントロールできないから
いやまあコントロールはしたいわけじゃないですけどね。だからもうあの自分が一番こうナチュラルな状態で面白いことを考えついてふふってなる時っていうのは僕自身がだから嬉しい時なんですけど、それ以外はいつもこう苦い顔をして出すんですけど、苦い顔をして出してる時も義務だとか出さないとアカウントとして終わるとかじゃなくて、いずれ出る本物のギャグのためにこう下準備をねしよう。本当にそう。でもトルクメニスタンなんてのは僕はね、来た降りてきたと思ってるんですよ。だから
じゃあ俺ちゃんと引っかかってるわけだ、そこには。
そう、ある意味ね、あなたみたいな人がだからど真ん中だからね。
うん、
そう、うん、そう。辛いなこれ言っててやっぱ言わなきゃ。
あのこっかけんだけど、そのああいう時さ、なんとかとなんとかで踏めるっていう文体あったじゃん、一時期すごい。
ありますね、あるある。
あれはさ、もう流行ってないの？
なんとかとなんとかで踏めるっていうのは、う
ん、ダジャレなんだけど、それをまあラップとか韻を踏むっていうさ、リリック的な表現にしてるっていう、ちょっと、うん、
踏めるは廃れましたね。
廃れたんだね、なるほど。
廃れましたね、うん、うん、
そうっすか。
え、何時間
よく分かったね。ちょうど30分だね今。
いや、この4回大体僕分かってきたんですけど、こう、うん、先輩がそうすかって言ったらそろそろ時間なのかなって、ね、今日だってアラーム鳴ってないでしょ。
ごめん、鳴ってない。設定し、今回は設定するの忘れた。
そうでしょう、うん、でもアラーム鳴るより先輩が、ね、うん、そうすかって言った瞬間に終わるんだなっていう、
うん、おかしいな。もうちょっとなんかポッドキャストの印象とか喋る予定だったんだけど、フリートークね。
タイトルまた雑談ってついちゃうかもしれない。
いやー、そうだな。
でも今日は、今日は違うんじゃないですか。
まあ、一応テーマらしきものあったんだけど、そのフリー、なんかさ、フリートークをこうやって考えて喋ってますってすげえダサいじゃん。でさ、所詮素人の技でしょ、
うん、
だからあんまり喋ってもしょうがないかなと思うんだけどさ、でも一応なんとなく考えてはいるっていうさ。
僕らなんかあれですよね、トークをこうプロとして組み立ててるっていうよりは、うん、考えてないとお恥ずかしいものになりそうだから気をつけてるみたいなとこまでしか言ってないんですよね。
そうだね、うん
うん、いいんじゃないですか、リアルで20回30回後ぐらいに同じテーマで喋った時にもうちょっと戦略的になってるかどうかっていう話で。
そうね、トークの展開とかがね。
いや、そう、そういう日来ねえなきっとな、
うん、でもすごいなんか話題の転換の仕方とかやっぱプロの人してるからね。
してますね、うん、インタビュアーになった方がいいんですかね。
聞き手ってこと？
なんて言うんだろう、相手の話題を引き出すタイプの人っていうのがやっぱすごい人いるじゃないですか、プロ。
いるいる。俺全然できないそれ、
うん、あなたってなんか連想して面白い話題を出してくる方の人だから、
うん、
この会話だと。だからある意味僕がだから引き出し側の能力をあとなんか30レベルぐらい上がると面白い世界が見えるかもしれない。30はきついな。いやー、もうだいぶ終盤だ。厳しいな。そうか。いや、ちょっと勉強しますわ。
俺なんか今一個面白いんだけど、なんちゅうの、ね、あ、俺ね、最初ね、俺自分のリアクションがね、あまりにもテンション低すぎてびっくりしたんだよね、録音で。相づちがまあテンション低くてさ、
振り返り、う
ん、最近ちょっと俺元気にリアクションすることしてるもん。心持ち。
その内情聞きたくなかったら。いやお互いにちょっと成長してったら面白いんじゃないですかね、
う
ん、
ここ でも改善しようと思ったらそこぐらいだからね。その気づいてね、変えられたのってね、まあ、最近変えられたのか分かりませんが、いいですかね。
はい、
はい、
また来週
と。ありがとうございます。
ありがとうございました。